It is wonderful to be with you, my dear and precious sisters.
愛する姉妹の皆さんとご一緒できるのはとても素晴らしいことです。おそらく最近経験したことを話せば、私が皆さんについて感じていることを、皆さんに与えられている崇高な能力等を垣間見てもらえるのではないでしょうか。少し、南米での経験を話したいと思います。ある日南米で教会員に向けて話しているときにテーマに熱が入り、ここぞというときに私はこう言いました。私は10人の子供の母ですから、こう申し上げることができます。そして言葉を続け話を終えました。私は母という言葉を使ってしまったことに自分では気づいていませんでした。通訳者は言い間違いだと思って母という言葉を父と訳しましたから、会場にいた人々は私が自分のことを母と言ったことを知りません。しかし妻のウェンディはそれを聞いて、私のこの失言を聞いて喜んでいました。その時私は母親のみができる方法で、同じような方法で世界を変えたいと心の奥底から望んでいたために、思わず言葉に出てしまったと思いました。長年の間、私はなぜ医師になることを選んだのかと聞かれるたびに必ずこう答えてきました。母親になることを選ぶことができなかったからです。私が母という言葉を使うときには、この世で子供を産んだり養子に迎えたりした女性だけを指しているのではないことにご注意ください。天の両親の成人した娘たち全員のことを言っているのです。神から永遠の特質としての徳を受けているから、すべての女性は母親です。そこで今晩、私は一男救助の10人の子供の父親として、そして教会の大官庁として、皆さんについて、皆さんが何者であるかということと、皆さんのすべての良い行いについて心の底からどう感じているかを知っていただけるように祈っています。義にかなった女性にしかできないことがあります。母親の影響力にとって変わるものはありません。確かに男性もしばしば天の御父と救い主の愛を人に伝えることができます。しかし女性にはそれを行う特別な賜物、神から授かった賜物があるのです。皆さんには人に必要なことを必要な時に察知する能力があります。誰かが困っているまさにその時に手を差し伸べ、慰め、教え、力づけることができます。女性のものの見方は男性とは違います。そして私たちには女性の視点が必要です。女性は本能的に他の人を第一に考えます。ある行動が他の人々に与える影響を考えるのです。大官庁としてよく考えることは、堕落と呼ばれるものの発端となる行動を取ったのは、天の御父の計画を幅広く理解していた栄光ある母エヴァでした。彼女の賢く勇気ある選択と、それを支えたアダムの決断が神の幸福の計画を前進させたのです。アダムとエヴァは私たち皆がこの地上に来て肉体を受け、前世でしたようにこの世でもイエス・キリストを擁護することを証明できるようにしました。愛する姉妹の皆さん、皆さんには特別な霊的賜物と性質があります。私は今晩、心の望みをすべて託して皆さんにお願いします。自分に与えられた霊的な賜物を理解できるよう祈ってください。そしてその賜物を育て活用し、これまでになかったほど強化するのです。これを行うならば、皆さんは世界を変えるでしょう。 女性として皆さんは人々を啓発し見習う価値のある標準を示しています。前回の総大会で行われた2つの大きな発表の背景を少し話しましょう。姉妹の皆さんはそのどちらにも欠かせない存在でした。まず第一にミニスタリングです。ミニスタリングの崇高な基準は救い主イエス・キリストの基準です。一般的に女性は男性よりもその基準に近いのです。今までも常にそうでした。本当の意味でのミニスタリングをしているとき、皆さんは救い主の愛を他の誰かにもっと感じてほしいという気持ちに動かされています。ミニスタリングをしたいという自然な気持ちが義にかなった女性にはもともとあるのです。毎日こう祈る女性を私は知っています。今日私に誰を助けることをお望みですか。人を愛するさらに崇高で神聖な方法に関するこの発表が2018年4月になされるまで、男性の中にはホームティーチングの割り当てが済むと印だけつけてリストから外し次の作業に取り掛かるような傾向のある人がいました。しかし皆さんは訪問先の姉妹が困っていることを察したとき即座に対応して、それからその月の間ずっと助けました。ですからより高いミニスタリングという方法に変わったのは皆さんの家庭訪問の仕方に啓発されたからなのです。第2に、前回の総大会ではメルキゼデキ定員会の再編成もありました。教会の男性たちがその責任をさらに効果的に果たせるようにするには、どんな助けをすればよいのかを祈って検討する際に、私たちは婦女教会の例を綿密に調べたのです。婦女教会ではさまざまな年齢、さまざまな人生の局面にいる女性たちが一堂に会します。どの人生の局面にもそれなりの苦労がありますが、そこに皆さんがいて毎週交流し成長しながら福音を一緒に教え、本当に世の中のためになる影響を与えているのです。さて皆さんの例に従うと、メルキゼデク神権者は長老定員会の一員です。この男性たちの年齢層は18歳から98歳、またはそれ以上です。やはり神権の経験も教会での経験も多岐にわたっています。この兄弟たちはさらに強い兄弟愛で結ばれ、一緒に学び、さらに効果的に人々を祝福することができるようになりました。去る6月、ネルソン姉妹と私は教会の青少年を対象に話しました。私たちは主の青少年の大隊に進んで加わり、幕の両側からイスラエルの集合を助けるようにと彼らに進めました。この集合は今日この地上で最も大いなるチャレンジであり、最も大いなる大義であり、最も大いなる技です。この大義にはどうしても女性が必要です。なぜなら女性は未来を形作るからです。ですから今晩私は預言者として教会の女性の皆さんに切にお願いします。散らされたイスラエルの集合を助けて未来を形作ってください。何から始めればよいでしょうか。4つのことをお勧めします。第一に、ソーシャルメディアと否定的な考えや清くない思いを皆さんの心に持ち込むその他のメディアを断つというメディア断食を10日間行うようお勧めします。この断食の間にどのメディアの影響を断てばよいのか分かるようそれぞれ祈ってください。10日間の断食の成果に皆さんは驚くことでしょう。自分の霊を傷つけてきたこの世的なものの見方を一休みしたら、皆さんはどんなことに気づくでしょうか。自分の時間と労力を今度はどこに費やしたくなるでしょうか。優先順位はほんの少しでも変わるでしょうか。感じたことを一つ一つ書き留めて実行するようお願いします。第2に、モルモン書を今から年末までの間に読むようお勧めします。生活の中でやりくりしていることが他にあるから無理だと思えるかもしれません。しかしもしも十分に固い決意を持ってこの勧めを受け入れるならば、成し遂げる方法が見つかるよう主が助けてくださいます。 しかもよく祈ってモルモン書を研究するならば、天が開くことを私は約束します。主が霊感と啓示をますます豊かに祝福してくださるようになるでしょう。読む際に救い主について述べているすべての節に印をつけるようお勧めしたいと思います。そして家族や友達とともに意識的にキリストのことを話し、キリストのことを喜び、キリストのことを述べ伝えてください。この過程で皆さんも彼らも救い主に近づきます。そして変化が起こり、奇跡さえも起こり始めるでしょう。今朝日曜日の新しいスケジュールと、家庭中心で教会が支援する教科課程についての発表がありました。愛する姉妹の皆さん、先ほども申し上げた通り、この新しいバランスの取れた福音教授法の成功への鍵は皆さんが持っています。聖文から学んだことをどうか愛する人々に教えてください。罪を犯した時には、救い主の癒しと清めの力にどう頼ればよいのかを彼らに教えてください。そして人生で毎日主の人を強める力にどう頼ればよいのかを教えてください。第3に、定期的な神殿参入の習慣を確立してください。そのためには生活の中でもう少し犠牲を払わなければならないかもしれません。もっと定期的に神殿にいる時間を作るならば、主の神殿で授けられた主の真剣の力に頼る方法を主から教えていただくことができるようになります。神殿が近くにない人には、聖文や生ける預言者の言葉の中からよく祈って神殿について調べるようお勧めします。神殿についてこれまでになかったほど知ろうと努力し、理解しようと努力し、感じようと努力してください。去る6月、青少年のためのワールドワイドユースディボーショナルで、私は自分のスマートフォンを親が折りたたみ式の携帯電話に変えたことで人生が変わった若い男性について話しました。この若い男性の母親は恐れを知らない信仰ある女性です。この母親は息子が伝道に出る選択を しなくなるような方向に道をそれつつあるのを見て、神殿に行き息子を助けるのに一番良い方法を知ろうと必死で祈りました。そして受けた答えに全て従ったのです。こう言っています。息子の携帯を特定の時間に見て、特定のことを見つけるよう御霊が導くのを感じました。スマートフォンなどの見方は分かりませんが、御霊の導きのおかげで自分では使ってさえいないソーシャルメディアを全部見ることができました。子供は守るために導きを求める親を御霊は助けてくれるのです。最初息子は私に激怒しました。でもわずか3日後には感謝の言葉を言ってきたのです。息子は違いを感じることができたようです。息子さんの行動と態度が劇的に変わったそうです。家でよく手伝うようになり、笑顔が増え、教会にも身が入るようになりました。神殿のバプテスマ室で奉仕する時間が大好きになりました。そして現在伝道の準備をしています。4つ目の勧めは、成人の皆さんが対象ですが、婦女教会にしっかりと参加することです。現在の婦女教会の目的の文言を研究してください。とても啓発されます。皆さんが自分の人生の目的を文章化する際に役立つかもしれません。また20年ほど前に発表された婦女教会の宣言に書かれている真理をよく味わうこともお勧めします。この宣言の写しは額に入れて大官庁会のオフィスの壁にかけてあります。それを読むたびに私は嬉しくなります。この宣言には、 散らされたイスラエルの集合を助けるために自分の役割を果たす、まさに今この時に皆さんが何者であるか、主が皆さんにどんな人物になってほしいと思っておられるかが書かれています。愛する姉妹の皆さん、教会には皆さんが必要です。私たちは皆さんの力、皆さんの改心、皆さんの革新、皆さんの指導力、皆さんの知恵、そして皆さんの声を必要としています。皆さんなしではイスラエルの集合などできません。皆さんを愛し、皆さんに感謝しています。そして今この重大な急務を助ける際に、世を引き離すことのできる力を祝福として皆さんに与えます。力を合わせれば御子の再臨に世を備えるために、御父が私たちに行うよう望んでおられることを、私たちは全て行うことができます。イエスはキリストであられます。この教会は主の教会です。このことをイエス・キリストの御名により証しします。アーメン。